今朝はこの午後に持たれます主任牧師の任職式、また山崎先生ご夫妻の退任の時がありますが、このためにもお越しくださいました豊村先生がですね、今朝もすでに早朝から、そしてまたこの朝10時半、メッセージを取り継いで、くださいます。先生のご紹介の前にですね、まずは今朝の、そしてまず先生を皆さんお顔をご存知の方もいらっしゃると思いますが、初めての方もいらっしゃると思いますので、まず歓迎の拍手を持ってお迎えしたいと思います。豊村先生が御言葉を取り継いで、くださいますが、メッセージに先立ちまして聖書朗読をお願いします。
聖書箇所は使徒の働きです。使徒の働き13章36節37節です。新約聖書使徒の働き13章36、37節です。なお聖書をお持ちでない方はグリーンのシートに載せてありますので、どうぞご覧ください。ではお読みいたします。ダビデはその生きていた時代において神の御心に仕えて後、死んで父祖たちの仲間に加えられ、ついに朽ち果てました。しかし神がよみがえらせた方は朽ちることがありませんでした。
少し豊村先生のご紹介をさせていただきたいと思います。豊村先生は大阪生まれ大阪育ち、その後大阪の教会で牧会なさった後ですね、宣教師の先生が開拓される神声の地へ召されて36年と伺いました。その神声の地でですね、36年間牧会され、今は西洋チャペル、そしてまた鳥取地図にですね、教会のない町に教会をというビジョンを掲げて、上郷にもある意味こう、田舎といったら失礼ですが、小さな町ですが、さらにその奥地にと届こうとして、置かれている教会で、長い間主のためにお仕えしてこられました。KBI の理事、最近は退任されたことを聞きましたけれども、私たちも上郡の教会、西洋の教会とはですね、中高生キャンプ、進学校が同じ卒業でありましたので、親しく日頃からさせていただいている教会の牧師先生です。そして今日このために、この日のために本当に祈りながらですね、御言葉の御用をしてくださることに引き受けていただきました。今朝は使徒の働きから時代において御心に仕えという題で御言葉を、それでは拍手を持って先生を講壇にお迎えしたいと思います。
皆さんおはようございます。尾上聖愛教会と神織福音教会は本当に仲良くさせていただいております。小金井先生やまた他の教職の方々や、またある兄弟姉妹たちも知り合いの方もおられます。何名かですね。で、何年か前に私たちの教会の、昔宮崎恵子って言いましたけど、原恵子さんですね、今こちらの方に原兄弟と良い出会いを与えてくださってですね、結婚に導かれて、子供さんも与えられて、可愛い子供さんも与えられて、本当に感謝しております。以前何年か前は家内が夫人の方の集会にお招きいただいて、 楽しい時を持たせていただいて感謝しております。家内からもですね、皆さんに方にくれぐれもよろしくと、そういうことで必ず言うんですよと言われなかったら恵まれないようで、それではいって言って、従順にですね、それを忘れないように忘れないようにとこうしておりますけども、そういうことです。本当にとても良いお招きをさせていただいて、いろんなことを刺激も与えられ、また教えられております。山崎先生とも本当に尊敬する先生でですね、先生は本当に謙遜な方で、先生の方からも時々お電話くださって、電話でお話をしたりですね、本当にしております。奥様もですね、家内が可愛らしい奥様ですねってこう言ってましたですね。お母様も前もお会いしたことがあります。10年ぶりぐらいでしょうかね、こちらに寄せていただくことは。それで今回山崎先生が主任牧師を小金井先生にこう渡されるということをお聞きしましたですね。そしてその就任式とまた退任慰労会ですね、来ていただけないでしょうか、そういうお招きを受けまして、ちょっと恐れ多かったんですけども、だけど喜んでですね、やっぱり光栄に思いまして、心から感謝と祝福の心をこれだけは持ってですね、寄せていただけたと思っております。それで、今から今日の日のためのメッセージを依頼されましたのでさせていただきますけども、ずっと祈っておったんですね。どういうメッセージをさせていただいたらいいだろうかと、黙想したり祈ったり祈り心でいながら過ごしておりましたらですね、先ほど読んでいただいた御言葉が心に浮かんできたんですね。ダビデはその時代において神の御心に仕えて後死んで仲間に加えられついに朽ち果てました。しかし神が蘇らせた方は朽ちることがありませんでした。この御言葉ですね。特にダビデはその時代において神の御心に仕えという言葉が心に残りましてですね、でそれをこういろいろ黙想をしましたら、いろんなことをちょっと教えられましたのでですね、少しでも、もっと大きな精一杯ですね、感謝と祝福と励ましでしょうか、と思ってメッセージさせていただきたいと思います。それでこのメッセージの題は時代において御心に仕えという題をつけさせていただきました。ダビデはその時代において神の御心に仕えというのが、題としては本当はいいかもしれませんが、その長いのでね、できるだけこう短くと、一番短くしたのがこれなんですね。それでその時代、そのも入れてもいいかもしれませんが、時代において御心に仕える、こういう題を付けさせていただいたんですね。でこの御言葉でですね、3つ皆さんと一緒に覚えることができたらと思うんですね。一番最初はその時代においてということですね。でその2番目が御心に仕えということで、3番目は人間は朽ちるんだけれども朽ち果てることのない神様ということを、3つ大きなこのテーマ、ポイントですか、で味わいまして、そしてメッセージさせていただいたと思います。それでその最初の生きていた時代においてとありますね、生きていた時代においてとあります。その時代ということを考えてみたんです。そしたらこの時代というのは何なのかと言いますと、少しこう言語みたいなのを調べてみましたらですね、世代という意味がある、ジェネレーションですね。だから他にこの似たような言葉は聖書の中にあるんですが、時とかね、またその日とか、そういう実際その日とか、そういうふうに訳されている言葉もあるんですが、やはりちょっと違うんですね。で厳密に言ったら、世代、ジェネレーション、そういう意味があるそうですね。それでその世代について考えてみたいと思ったんです。で、 まず最初世代をこう自覚するっていうんでしょうか。でそのことについてこうわきまえるとか理解するという、こと、またそういう姿勢っていうのはとても大事じゃないかなと思いました。で一般的に言いましてこの世代ですね、ジェネレーションというのですね、これは一般的な意味と、もう一つは聖書の時代に、聖書の中における世代、そういったことを二つ大きく考えてみました。それで、まあ、ある時ですね、この世代、ジェネレーションですね、そのことを考えてました時に、思い出すことがありまして、今から、何年か前でしょうか、四五年前でしょうか、三四年前でしょうか、実は私たちの教会で、中高生クラスを土曜日にしております。で、まあ、私の神折勉強会のは3階建てでですね、1階が牧師館なんです。で、2階が多目的室で、3階が礼拝堂なんですね。で、その2階でですね、その中高生クラスを大体土曜日にしてるんです。で、私はたまたまその2階に事務所もあったり、この台所もあったりするので、ちょっと何か用事があってですね、2階にこう上がっていったんですね。そしたら、まあ、中高生が集まってました。でその中高生が、普段よりちょっと多かったんですね。それで、久しぶりに来た子たちがいました。新しい子もおったかな。で、その中に久しぶりに来た子もおったんですね。でその子は、しばらく教会来なかった。教会学校の時代に来てたみたいですね。いやーって声かけました。僕も知ってる子だったからね。いや、久しぶりだね。ってか、もう僕も嬉しいからですね。こうニコニコして、で、いつもより中高生がたくさん来てるからですね、ニコニコして、もう歓迎したんですね。まあ、歓迎の気持ちで接したわけですね。久しぶりやね、とか言いながら。で、また来てね、とこう言って、僕は1階の方に確か降りていったと思います。まあ、しばらくしましたら、中高生のプログラム終わりですね。で、夜の最後のプログラムが終わりまして、そして、息子の一人がですね、一緒に住んでる息子ですね、降りてきましてね、今日よかったねと僕は言ったんですね。喜んでるだと思いました。まあ、もちろん喜んでたと思いますけどね。息子はちょっとね、神妙な顔して、お父さん、ああいう風な接し方するとね、僕も熱くなっちゃったんですね。嬉しかった、大歓迎でね。ああいう風なね、接し方するとね、プレッシャー感じてもう来なくなるかもしれないよ、気をつけてってこう言われたり。でもその時はもう良かれと思ってですね、もう本当にこう嬉しくこうね、まあこういうニコニコしてるでしょ、こういう感じですね。そして喜んでくれてるかと思ったら、もうその息子はね、その中の責任者の一人ですよね、ちょっと心配しとったわけですね。もうちょっと僕らのね、世代のことをという意味のことを僕に言いました。ね、わきまえてほしいと。お父さんたちの世代はちょっと違うんだよということですね。で、まあそういうことがありましたですね。で、ちょっとハッとさせられたですね。たまにそのようなことがありますですね。また反面ですね、私は実はもうすぐ5月の4日で73歳なんですね。で、山崎先生の方がちょっとお兄ちゃん、少しお兄さんですね。で、私の家内がですね、最近私にこんなこと言ったんですね。まあまあ、私はパパって言うんですね。私はまあママって言うんですね。もう年取ってますけど、パパ、ママってやってるわけですがですね。パパね、私ね、今年、もうすぐ、古希になるわ。あ、そう。あんまり、ピンと来なかったんです。あ、もう古希になるの。で、まあ、9月22日が誕生日ですね。ということで70ですね。いやー、そんな見えんけどな、と言ったり、もっと若く見えるような感じがしたわけですけども、なんかピンと来なかったんですね。私はもう何年か前に古希になりましたがですね、家内も古希になるっていうのは、なんかちょっと驚きだったんですね。そしてですね、家内と私のことをこう、まあ、いろいろこう、ここまで守られてきたなとか、いろんなことを語り合いましたですね。そしたらですね、ふとそのことを思い出しまして、実は私が20代30代の頃の私の世代というのはね、完全にいわゆるおじいちゃん、おばあちゃんというイメージだったんですね。もう腰も曲がってですね、 顔もこうちょっとシワが増えてですね、こうよく押してるようなこうまあそういうこうイメージだったんですね。で70まで僕生きれるかなと思ったりもすることがありました。男っていうのはたまにそういうことがあってね、家内にちょっと甘えもあるんでしょうかね。さあ僕いつまで生きれるやろうかな、70まで生きれるやろうかな、そういうことを時々言うんですね。いつまで働けるやろうかって、大体男ってそういうものですね。聞きますとなんかそういう話がよく似た話聞くんですね。奥さんは大体励まして、ね、大丈夫よって、ね、パパはね70までは絶対生きる、80まで働きなさいあとはねもうゆっくり自分の好きなようにしていいからってこう言うんですね。でこう無知叩かれてる愛の無知ですけどもですね。でまあ今そういうことですよ。私はもう30代ぐらいにはね、さあ60ぐらいで終わりかなと思ったりしてましたけども、まあまあ元気みたいです。体はところどころこう痛めたり弱ったりしておりますが、そしてですね、実はもう30代ぐらい、まあ40代ぐらいでしょうかの頃、こう予測してたのと違うんですね。結構ですね、というか中高年の方が増えてきてるわけですね。でその中で教会に来る人も思ったより多いんですね。で救われる方も出てきてるんですよ。で結構私も家内も忙しいんですね。もうちょっとゆっくりできるかなと思ってたらですね、忙しいんです。それでちょっとハッとしました。大体自分を振り返りましたらですね、私はまあ73ですけども、20代の頃は大体20代前後の人、プラスマイナス大体5から10代前後ですねの方々が比較的無理なく接することができました。30代になるとその前後ですね、40代50代と、まあ、そういうこの大体上下でしょうか、10代ぐらいですねの方々と無理なく接することができた。ましてですね、今は振り返ると息子とはですねもう40違うんですね、40以上。それは世代間ギャップは間違いなくあるなと思いまして、ちょっと寂しい気持ちになったり、教えられないかなと思ったり、まあ、なんとかもう少し嫌われないように接することできないだろうかと思ったりこうするわけですね。それでこの世代のことを一般的に考えますとですね、例えばここには明治生まれの方おられますでしょうか。もうあんまりおられないですか。明治生まれの方ってやっぱり強いなと思いましたですね。私は明治生まれの方に可愛がられたんです。神堀行ってからですね、いろいろお世話してすごくね、彼女はもう天に召されましたけども、私に感謝してね、そして教会にいろいろも捧げてくださったですね。まっすぐな人でしたけどもですね、頑固な方でしたけどもですね。でやっぱりね、70過ぎになっても75ぐらいになっても屋根の上に登っておられた女性ですよ。屋根の上に登ってあったんですね。だからしっかりしてるなと、縫い物もできるし何でもできるんですね。ああ明治の方ってすごいなと思いました。まあ大正は大正なりの何か明治の方に比べれば少し何かこう違うソフトな感じですね。私の父親は大正生まれですけどもですね、母親もですね、やっぱり少し違う。それから私に近くなってきて昭和一桁、この方々もしっかりしてるなと思いました。私たちの大体姉妹教会のね、開拓、まあ第一世代は昭和一桁ですね。叩き上げですね。もう何でもできるですね。まあ戦後ですね、本当にこう苦労しながら何でもして、そして働いてこられたようで、まあすごく尊敬してるんですね。その後が私。私はね、戦中生まれ。ね。戦終了直前、直後、戦中生まれの世代ですね。ちょっと暗いんですね。ちょっと変わってるんですね。屈折があって、連合赤軍時代。昔ね、そういうの昔、世の中を騒がせましたけどね。で、家内は団塊の世代。団塊の世代はやはりエネルギーがありますね。家内と僕はやっぱりちょっと違うんです。世代間ギャップやな、とこう話したりします。あなたの方がやっぱりなんかパワーがある。 家内も私も阪神ファンですね。でこう野球を見るでしょ。そしたら阪神が勝ってる時はね、叩くんです。もう痛いんです私。それぐらいこうパワーがあってこう拍手で、あ、ママちょっと痛いから子供に来てほしい。まあ、それぐらいですね、料理してもボリュームがありますね。声も私よりもボリュームがあると思います。もうお聞きになられたと思いますけどね、本当なんていうかね、パワーがありますね。私ちょっと違う。山崎先生、私の世代でしょうか。段階的戦中生まれ育つでしょう。まあまあその後もありますね。あとその後の世代や高度成長期とかバブルとか、まあ、不景気の時代とかですね。そして昭和末期とかですね。それから平成世代。平成世代の人から見てば、あの人は昭和の匂いがするとか、そういうことが言われたりしますけどもですね。まあ、そういうふうに世代がいろいろ違いますね。本当にそうじゃないかと思います。それで、ある時に学んだんですけども、この世代というのはですね、日本だけだなと思ったら、大体世界的な傾向だそうです。段階の世代もですね、日本だけかなと思ったら、もう世界中が大体よく似た、なんかこう、条件で育ってるらしい。ね、そんなことを学びました。だから日本だけでなくて世界的に、また世界との交流もこうすごくこうスムーズになりましたからですね、 あまり変わらないみたいですよ。まあ今だったらただなんかスマホだったらスマホ世代ってあるのかもしれませんがね、まあいろいろありますね。まあそういうふうにして世代のまあ違いっていうか、それはやはり理解しなければならないんじゃないかなと思います。少なくとも理解ですね。まあかなりギャップがあってもう埋められなくてもね、それは潔く諦めてでしょうか。まあそれは分かりませんが、そのようにこう教えられるわけですね。でもう一つそこでね、思い浮かんだのが、実は聖書の中にも世代があるなということを教えられました。ね、ダビデはその時代において、実はその世代において御心に仕えと書いてありますね。でその世代において、聖書の世代、霊的世代と言ったらいいでしょうかですね。でそれは私たちの今の世代でもそれはある部分当てはめられるんじゃないかと考えてみる必要があるんじゃないかと思いますが、例えばアブラハム世代ですね。アブラハムはどういうふうにして生かされ用いたかというとですね、私はイエス様をもし信じるならば、アブラハムは信仰の父と言われていますね。アブラハムはね、信仰の父なんです。アブラハムのことを思うとですね、本当に神様を信じていくというのはどういうことかって教えられます。アブラハムは徹底的に自分が無力だということを教えられましたですね。子供が与えられると、あなたの子孫はですね、あなたを通して祝福し、あなたの子孫も祝福し、祝福のもとになりますと神様が約束されましたけども、そのことはアブラハムとさらにですね、実は子供が与えられるということですね。とかなかなか与えられなかったですね。それで彼は悩んで不安になって恐れがやってきたときに、創世記の15章に書いてありますけどもですね、空を見上げなさいと言ったわけですね。星を数えることができますかと言った。その後ですね、アブラムと言ってですね、主を信じた。それを神は義と認められたとあるんです。それがずっとつながってるんです。あと、イサクが与えられました。子供がですね、本当に長い間かかって与えられた。アブラハムは100歳。奥さんが、サラが90歳。約束が与えられたのは99歳と89歳でした。約束が与えられた時には、アブラムもサラもですね、そんなところの中で笑ったとか、そんな不可能だろう。しかし神にはできる。ですね、そして約束通りに一人をイサクが与えられたんですね。でその過程でですね、アブラムはサラは神様を信じた、信じるようになった。全能の神様、神様は死者もよみがえらすことができる方、無から有を創造できるお方であると彼は信じたんですね。そう書いてあります。ローマ人の手紙やヘブル人の手紙の11章を読むとですね、そういうふうな彼の心の、サラの心の葛藤と変化が書かれてるんですね。で、結局信じたんですね。それは神様はものすごく喜ばれる。それは今も私たちにとってすごく一番 大事なことかもしれません、人にとってですね。だから信仰の死ですね、まあ、そういう役割を持って彼は生きたんです。あと例えばヤコブ、イサクが飛んでヤコブ、いろんな有名な人いますね。ヤコブはいろんな試練に遭いました、訓練に遭いました。でそのことを通してヤコブは子だくさんでしたけども、イスラエル民族の先祖になったんですね。モーセはイスラエルの民がですね、エジプトで本当に奴隷の苦しみに遭ってた時に、そこから解放して神様が用意されて約束の地に導くリーダーとして立てられましたですね。そしてモーセはその務めを全うしていったわけですね。その時代ですね。その後ヨシアは約束のカナンの地を征服するリーダーに引き継がれていったわけですね。それであとずっとたどりまして、ダビデに行きました。ダビデは戦いの人でした。ここにダビデはその時代においてと書いてあります。ダビデは戦士でしたですね。で神様が祝福されて、彼は神様に従順で従って勇気があってですね、また謙遜な人で、そして勝利に勝利を加えていきましたですね。その過程失敗もありましたけども、そしてイスラエルの国を統一しましたですね。でその後ソロモンが安定されて、ソロモンの神殿が建設されました、まあ、そういうふうにそれぞれ役割があった、その世代においてですね、ですね、まあ、そのことを教えられます。だから私たちもですね、尾根聖愛教会の歩みがあったと思います。今日お聞きしました70年ほど、神戸福音教会は約40年ですけどね、それぞれ の先駆者がありますね。立てられた方々がいます、まあ、そこで育った信徒の方々もおられます。いろんな時期がある、世代があります。そこで私は生かされてきたわけです、ですね。そのことを感謝できたらと思います。そしてその御心に仕えていたらどういうことかというと、よくこう読んでましたら、この調べてましたら、計画という意味もあるそうです。御心に仕えては、神の計画に仕えたという。で神様のご計画というのはどういうことかなと言いますと、まあ、有名な言葉はエレミアの書の29章の11節にありますね。ダビデ、バビロンの捕囚の本当に試練の最中にあったユダの民に対してですね、預言者エレミアがですね、彼に励ましと約束のメッセージをしました。その中に神様はですね、今あなた方はこのような暗い状況だけれども、ね、良い計画を神様は持っておられます。それは今は災いに見えるかもしれないけども、災いではなくて平安を与える計画、将来と希望を与える計画なんですよと、そのように神様がおっしゃったんですね。ここに一つの神様のご計画の性質が書かれているんじゃないかと思います。神様の計画は基本的にはですね、良い計画です。いろんなことがあってもですね、災いに見えてもですね、また私たち懲らしめに遭ったりするかもしれませんですね。神様に悔い改めなければならない時があるかもしれませんけれども、良い計画です。それを覚えることができたらなと思うんですね。でダビデという人はですね、実は先ほど少し触れましたけども、ダビデはもう連戦連勝、ほとんど勝利していきましたですね。でその中で彼は本当に神様に感謝してですね、もうダビデの王宮も作られたんですね、王様の宮も。そしたらダビデは本当に謙遜で感謝にあふれたから、なんとか神様がお住まいになさるね、宮を建てたいと思ったんです。そしたら神様は基本的には、私はね、いつでもあなたと共にいる、ね、どんな時もあなたと共にいたでしょう、本当は必要ないと。だけどあなたはその気持ちはわかるけれども、あなたが主の宮を建てるんじゃありませんと、あなたは戦いの人だったと言いますね。ずっと戦ってきたでしょ、戦いが彼の使命だったね。あなた多くの血を流してきました、だからですね、あなたはこれ建てる必要ないと。神殿を建てるのはあなたの子ソロモンで、ソロモンは、シャロームという意味とも関係ありますね、まあ、平安というかね、ソロモンの時代に安定はしました。後で問題は起こりましたけども、でソロモンが有名な神殿を建てたんですね、建設したわけです。だからソロモンはそういう役割がありました。それが神の計画でした。ダビデは戦うことが神様の計画だったんですね。そういったことを 私は今回メッセージを黙想しながら教えられてきてるわけですね。そしてアブラハムも、またイサクもヤコブもモーセもですね、ヨシアもダビデもソロモンも、また他の多くの方々もですね、その過程でいつもいつもですね、よく見える時じゃなかったと思います。非常な試練があったり、暗い時があったり、ある時には失敗もしたでしょう。ある時は罪を犯す時もあったですね。だけどダビデもその時には神様の前に罪を告白して悔やたれましたですね。いろんなことがあったですね。だけどもですね、それは神様の大きな見ての中にあったわけですね。結局は神様の良い計画を推し進めるため、実現するために、実は神様はダビデをその時代に生かしたんですね。実は私たちもそうではないかと思います。私個人の歩みの中においてもですね、試練のない人はいないと思いますね。私たちのイエス様を信じた歩みはですね、もうレールの上にずっとね、特急列車に乗ってずっと何も事故なくですね、目的地天国の駅に到達する、そういうものじゃないですね。いろいろ紆余曲折がありますですね。神を愛する者を懲らしめるとも書いてありますですね。だからその中にはいろんな試練があります。ある時は絶望的になる時があるかもしれませんですね。小野聖愛教会の歩みをですね、70年の中に素晴らしい先生方を起こされて、その中にですね、いろんな試練があったんじゃないかと思います。神堀福音教会も実はそうですし、私もそうです。私がですね、もう KBI 時代ですけどね、こんなこと言われたことがあります。試練が多かったんですね。もう進学校やめようかなと思ったりしました。ある信仰のお友達はね、どうして豊村さんに、ね、こんな試練ばっかり起こるんだ。今はそんな感じに見えないと思いますね。だけどね、もう本当にね、もうやめようかなと思って、もう試みがやってくるんですね。で、祈れば逆のことが起こってきたり、まあ、そういったことがあったんですね。けれども、それは振り返るとね、本当に良かったなと今思ってます。神様は共におられてね、なんとか信仰も捨てないで、献身の道も諦めないでですね、来れてよかった。その間、時々励ましがあります。それここに導かれたんですね。おのえもそうだと思います。皆さんお一人お一人もそうじゃないかと、そのように思うんですね。それで、ちょっとですね、今一つ思い浮かぶことがありましてですね、神堀福音教の歩みのことをちょっと思い出したんです。特殊な歩みだったんですね。実は神堀福音教会というのは、私たちのグループありますね、日本福音教会といいます JC ですけども、40年以上前にですね、実はバンビーユートピア計画というのは、クリスチャン実業家の西岡源三郎という人が持たれたんですね。で、上郡の丘陵地ですね、その広い地にですね、保養地とかプールとかゴルフ場とか、またね、キャンプ場とか建てたいなと言ったんですね。で、そこで都会の方々がね、癒されたりして、で、そのキャンプ場はキリスト教式のキャンプ場やったらいいなというので、どこが建てたらいいだろうかといったときに、西岡源三郎さんはですね、その当時の JC のリーダー、一番最初の宣教師ミスターヤンソン、ヘルゲ・ヤンソンという方、堺福音教会を生み出した方なんですね。で、その方がもうすごく紳士でした。で、その方と懇意になってですね、 JC に1万坪あげるって言った。で、キャンプ場ができたらいいでしょうねということですね。これでもみんなワクワクしまして、私も若い牧師でしたけど、視察に行ったりしました。その当時私は大阪でしたからですね。そしてね、みんなこう夢膨らましてましたけどね。で、そこに宣教師が使わされて、それを助ける若手の牧師がですね、行ったんですね。ところがですね、そのキャンプ場計画がなかなか進まなかった。ちょうど経済状況が悪くなったり、オイルショックとかいろんなことがありましてですね、そして凍結状態になっちゃったんですね。で、その初代の宣教師はですね、最初お隣に一つ教会がありましてですね、でそこに礼拝に行かせてもらってたんだけど、宣教師館がありまして、そこに教会学校したら子どもたちたくさん来たんですね。それでやっぱり礼拝もしようかということで、 そこで千あの礼拝を持って、小さなまた、それでは教会堂を建てましょうと建てて、そして礼拝も持ち、教会学もしながら、キャンプ場計画にこう携わってたんだけども、キャンプ場計画が凍結状態になって、打ち切りになっちゃった。で、まあ、教会もですね、なかなか進まなかったんですね。大人に教会があってもわかりましたね。そしてもう、やめたらいいんじゃないかと何度も言われました。愛を言ったらどうか、さよはどうでしょうかと、そんな話があったので聞いてますですね。そしてね、どうしようかなという時期があって、やっと思いとどまりまして続けることになって。で、その前後に僕はですね、ここは私の友達が、働いてましたから、彼はやっぱり都会に飯を感じてましたんでね、結局交代になったんですが、友情だけではいけません。で、こう、行けたらいいんだけどなと思ってましたが、とても行けない。そういう状況の時に、神様が平安を与えてくださって、行けるというのも与えてくださってきたんですね。で、私はここへ来ました。そして、まあ、神ごりはここまで来たんですよね。いつも不思議に思うことが時々ありました。あのキャンプ場計画は何だったんだろうかな。ね、あのキャンプ場計画、ふと何だったのかなと思ったんですね。ところがね、この礼拝説教を準備してるときに、2、3日前にね、ハッとしたんです。このメッセージを黙想してるときですね、神様はやっぱり計画だったんだと。神ごりっていうのはもう人口、今は1万4、5千人ですね。その当時でも1万、2万はいなかったんですね。小さな、まあ、町ですね。小金井先生おっしゃいましたけどね、どいなか。神業したのが悪いですけどですね。まあそう言った人おるんです。神業のことどいなかと言った人おるんですよ。でね、その方はね、あんまりそんなこと考えなくてね、こんなどいなかにね、私を招いてくださってありがとうございますという若い子がおったんです。小金井先生はちょっと遠慮しながらね、おっしゃいましたけど、分別があると思いますけどですね。だけどね、二つ教会があるということはね、町の人たちどう見るかです。だからみんな不思議に思ってたんです。で、私はですね、聖番聖会の小さな聖会がありましてね、私一緒に仲良くしてね、助け合ってやってるんです。で、いつも言ってたわけですね。だけども、やっぱり一般的には、教会一つで十分じゃないかという意見もあるわけですね。で、そこにね、私はですね、教会形成のために来たわけです。僕はキャンプ場計画には召されてなかった。僕は向いてないと思ってましたから。で、そこに導いたときに、実は神様の計画っていうのはですね、キャンプ場計画を挫折するということも分かってあったんちゃうかなと、ね。そしてそのキャンプ場計画という計画によってね、まあ、付け足しみたいにこう、神業の教会の歩みは、始められたんですけどね。後で本格的になったわけですね。実はそれはずっと神様の延大な計画がありまして、神業の教会が辛いところを通ったわけですね。信徒の方々はかわいそうでしたですね。だけども、実は、結局は最終的には、教会形成、伝道のために、というところに導くために、そういう状況の街の中で、そういう方法を捉えたんじゃないか、ということを何か教えられたんですね。ああそうだったのかです、ね、だから神様の計画ってわからないですね。大きいです。遠大です。とにかくしかし神の計画はその時には本当かな、どうだろうかなと思うことがあってもですね、良い計画なんです。で、大きな計画はこの尾上の教会がですね、この尾上からですね、世界までと人々が救われ弟子になっていくように、そういうビジョンがありますね。その大きな神様のビジョンはですね、もう世界中のありとあらゆる人が、あらゆる人がって書いてありますね。全てこうまとめてじゃなくて、いろんな方々がっていう意味だと思いますね。素晴らしいと思います。ですね、神様は一人一人を愛しておられて、尾根のこの高砂の人、神堀の地も、日本の地も、世界中のいろんな人たちを、救われてる人も救われてない人も本当に愛しておられて、そのために神様が願って そしてイエス様も送られて、そして私たちも救われて、でここは羊が羊を生み出すという、こう、今日ビジョン、今年のモットーですね、手法を読ませてもらいました。素晴らしいと思います。そういう方を用いて、神様は、すべての人が救われるように、あらゆる人が救いに預かれるように、そういうご計画の中に、実はお前も置かれて、そして神よりも置かれ、他のいろんな教会も置かれてるんだな、そういうことを教えられているんですね。まあ、そのことを覚えることができたら、そして最後は、私たちは朽ち果てる存在。永遠に朽ち果てません。私たちの肉体はこの地上で朽ち果てます。永遠の命を約束されていますね。私人間は脆いものですね。儚いものです。で罪深いものですね。弱いものです。病気もします。疲れてもしますですね。そういう本当にこの迷いもします。そういう儚いものです。脆いものです。そして最後は土に帰ります。私の肉体はですね。それでは実は終わりじゃないんですけどですね。ちゃんと永遠の命が約束され、復活と。約束されてますけどもですね。しかし私自身はやはり限界があります。けれども神様は朽ち果てない。イエス様を蘇らせた方だと書いてありますね。その方に私は愛されて、その方に見守られて、でその方を信じるときにですね、私の心の中に助け主、聖霊様を送ってくださって、その方は一番ここのどん底の深いところにずっといてくださって、それそばにもいてくださり、環境の中にも働き、動かしてですね、私たちを守り支え、導いてくださっている方ですね。このお方を、私たちは不安定なものですけどもですね、もう、とこしえに変わらない。イエス・キリストは昨日も今日もとこしえまでも変わることがない。イエス様はとこしえの岩ですと言われていますけどもですね、揺るぎない、この方でいつも土台を置きながら、それ主を見上げながら、支えられながら、私たち、お仕えしていけば、いいんじゃないかということをここで教えられたんですね。同じの教会も今節目ですけどもですね、私は今日ですね、節目ですけども、ネクタイがですね、ここに飛行機のネクタイを家内と相談しましてね、飛行機いいんちゃうかですね、これも羽ばたつ、さらにこう飛躍していく、そういうこう期待を持ってですね、そう信じて、ここ見てくださった方いますけど、第一礼拝で、あ、そうです、ネクタイって言われた方ありますけどもですね、本当にそのことを期待して、楽しみにして、心からイエス様に会って、祝福をお送りしたいし、私もそのおこぼれに預かることができたらと思います。山崎先生も本当に感謝です。先代の橋本先生も感謝です。また、ご安全先生に引き継がれ、あと、教職の方々もおられます。また、信徒の皆さんもおられますね。みんなで、本当に、それぞれの賜物と使命が与えられて、神様に導かれているんじゃないでしょうか。本当に、そのことを、今日は、皆さんに、教えられていることをお分かちさせていただきたいと思いました。お祈りいたします。愛する天のお父様、今日はこの素晴らしい、愛すべき、物へ聖愛教会に、私も導いていただきまして、聖愛教会の山内先生ご夫妻や、この小金井先生や、また他の教職の方々、また愛する兄弟姉妹の方々ともに、この素晴らしい礼拝に私も加えさせていただいてありがとうございます。この本当に節目の、本当に素晴らしい日のために、あなたから与えられと信じる御言葉を分かち合わせていただきました。どうぞ、敬愛する皆さん方が今に置かれているこの時代、世代の中においてそれぞれの世代がございます。老若男女を問わず、あなたは本当に年寄りも若者にも、すべての人にも、足しためにもと、精霊を注ぐとあなたはおっしゃいました。それがもうすでに実現しておりますけれども、お一人お一人に、本当に神様、豊かに豊かに、さらなる精霊の満たしがございまして、そして本当にこの教会が、この世代において、そしてあなたの良い計画を信じ、そして私たちは儚い存在ですが、決して揺るぎことない、素晴らしいあなたに支えられ、あなたを見上げ寄りすがりながら、助けられながら導かれて、そしてあなたの御国のためにさらに前進していかれますように、世の光、地の塩としてさらに豊かな実が結べられていきますように、心からお願いします。今日のこの時本当に感謝して、イエス・キリストの名前によってお祈りします。アーメン。
ました。
続いて私たちもしばらく祈りを捧げたいと思います。ダビデは生きていた時代において神の御心に仕えて後死んで先祖たちの仲間に加えられついに朽ち果てました。ダビデはその時代を生き神の計画の中で仕えましたが朽ち果てる存在でした。しかし私たちの信じている神様はその時代を超えたお方、神が蘇らせた方イエス・キリストは朽ちることがありませんと、本当にこのメッセージを今日御言葉を心に刻みながらこの高砂、そして今は大使、そして私たちはまだ見ていない将来10年後また30年後50年後どのようなこの歩みをたどっているか分かりませんけれども、神様の壮大な計画が今もなお流れまた広がろうとしているということ、本当に心に刻みながらですね、今主のご計画を仰ぎながら、そしてまたその時代時代に置いかれている私たちの存在そのものにおいても神様の御旨がなるのだということを心に思い描きながらですね、皆お立ちいただいてしばらく主を仰いで、祈りの時を持ってまいりましょう。今主を仰いでそれぞれに祈りを捧げてまいりましょう。人生の中においてもあなたが見ておいてくださっていることを